健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしますのは、錦糸町中央病院内科副課長、鈴木ひとみ先生にお話をお聞きします。鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今回のテーマでございますが、今回はですね、血圧についてお話を聞いてまいります。まず鈴木先生、早速なんですけども、今年1月にですね、この血圧の高血ガイドラインですね、はい、これは新しくなったというお話をお聞きしたんですが、
はいはい、高血圧のガイドラインは日本では日本高血圧学会が2年ごとに更新してまして、はい、今年はまた新しくなりまして、特に、ご自宅で測る血圧の件とか、はい、二次性高血圧という血圧の種類についての、多少変更がありましたので、そのことを中心にお話したいと思います。高血圧にどんな高血圧があるかという話をちょっとしたいんですけど、私どもがほとんどね、9割5分ぐらいは本体性高血圧といって、まあ、日本人の遺伝ですよね、まあ、塩分感受性といって日本人はしょっぱいものを食べると上がりやすい、そういう素質を持っている遺伝子があるんですけども、ほとんどがそれなんですが、二次性って言って、例えば腎臓病だとか血管の病気とか、ホルモンだとか腫瘍だとか、そういうことが原因で急に上がってくる血圧っていうのはもともとあるんですが、最近言われだしたのは、もうちょっとそっちが多いんじゃないかと、いうことですね。で、特にこの頃分かってきたのは、副腎っていう場所のホルモンですね、そこのアルドステロンというホルモンが増える、二次性高血圧、原発性アルドステロン症という病気なんですけども、それが思ってたより多いだろうということが最近言われてきて、専門領域では、検査が進んでいます、だからいくつもお薬を飲んでてもなかなか下がらないっていう方とかですね、あるいは若いのに急に上がってきた方っていうのは、そういうホルモン検査が必要になるし、また治療もだんだん分かってきましたので、積極的に受けてほしいなというふうに思ってます。
結構それって若い方にも、
はい、そうです。多いというより若い方の中のも分かってきた、
ね、なるほど、分かってきたということなんですね。こういう注意が必要というになりますね。はい。なります。いろいろとこう、血圧ですね。いろいろとこう、注意してましょうかね。本当あるんですね。いろいろになります。まあ、現代はこういうのが増えてきたものがあります。こういう血圧で。
あとはですね、やっぱ高齢者社会になりましたので、やはりどうしても高齢になると、動脈硬化が起こってて、動脈硬化が血管に起こってくると、まあ、腎臓の行く血管なんかも動脈硬化が起こるとですね、今まで血圧で同じように治療してたのに、高齢になってある時また急に上がってきたっていう患者さんがいらっしゃいます、で、今までと同じ飲んでたのに何も変わってないのに変だって思ってたら、腎臓に行く血管も動脈硬化を起こして、そのために血圧が上がるっていう、これも二次性高血圧の一つなんですけど、だからもともとは本体性高血圧だったんだけど、今度は腎臓の血管に異常が来ちゃって二次性にボンと上がるって方がいらっしゃいます。で、そちらもですね、ホルモンの検査とか、まあ、今ですと血管の CT とかでよくわかります、そういう場合は、薬以外の治療法ですね、カテーテルの治療法とかもできてますので、やっぱりいろんな治療法に合わせた検査とかもできるようになってきたということです。
そうですね。これでまあ治療は、先ほどホルモン検査というのがあります。これはもうすぐ短時間で。
それは採血です
けど、ね。要はもう、はい、なるほど。
まあ、一応採血をするんですけども、まあ、それで怪しいとなるとですね、例えば1日おしっこ溜めるだとか、そういうことになる場合はちょっと入院が必要になります。
なるほど。そうですね。そういった検査も必要と言いましょうかね。これはもう事前に言ってみましょうかね。もうなんか 自分は危ないんじゃないかと思ったらそういう検査を受けた方がいいっていう。
そうですね、まあそのためにもですね、やっぱり血圧を変えてきてもらうと。
なるほど。
こういうふうに上がってるんだとかいうことが、病院では下がっててもですね、お家で上がってるってことが分かるとより分かりやすいですね。
そうですね。こう見ると本当は血圧を測るというのはこれ習慣化と言いましょうかね。
はい。
よく測った方がいいですね。
そうですね。ただまああまり神経質に1日に何十回も測る必要はないので、まあ朝と晩2回測ればいいと思うし、
ね、
無理であれば朝だけですね、どっか1点ということであればね。
なるほど、それはまあ自分のね、今体調を知る機会になりますもんね。わ、はい、かりました。はい、ということで、ケタ先生お話を聞いておりますが、では、そうそうまとめになってきますけども、ぜひですね、このラジオを聞く方に、まあ、アドバイスということでいただきたいんですけども、まあ、日頃こうした方がいいとかですね、何か鈴木さんからアドバイスいただければなと思うんですが、はい。
まずですね、血圧の治療としてはですね、一番大事なことは、薬を飲むこと以前にですね、
はい、
まあ、塩分を控える、から運動をする、
はい、
から体重を増やさないと、
はい、
まあ、そういったことが大事になってきますね、
はい、
でそれでも血圧の薬が出る場合がありますので、うん、血圧の薬は、飲むときにこれ飲んだら一生ものって皆さん考えてしまいがちなんですが、はい、決してそうではなくてですね、やっぱり途中でやめれる方も中にはいます、それはすっごくしょっぱいものばっかり食べてた人が良くなったとか、いろいろね、だからその薬以外の非薬物的な、まあ、一般的な療法と薬物療法合わせて血圧を良くするんだっていうふうに、
はい、
考えていただきたいなというふうに思ってます、
はい、
だから薬を飲めばあと何やってもいいっていうわけではないということですね、
はい、
それと臓器障害って言いまして、
はい、
血管の病気は血圧のある方は必ず起こってきますので、きちっと主治医の先生と一緒に定期検査を受けてください、
はい、結構若い子でもそういった高血圧の方とか
そんなに数は多くもありませんけど、
先ほど言ったその同じようにですね、その塩分を控えめ、はい、と体重を増やさないとかですね、はい、そういったことに、まあ、気をつけていただきたいなというふうに思っております。こちらの近況の方ではそういった警察の方で、まあ、相談といいましょうか、結構来たりとかいうのは。
そうですね、血圧の外来もやってますし、
はい、
循環器の内科の外来の中でもやっております、
はい、
病院にかかるからといって皆さんが薬飲んでるわけでもないですね、だから、薬をおやめになってから血圧を測ってきてもらって、そのデータを見ながら、
うん、はい、
相談してる患者さんもいらっしゃいます、
あと、まあ、結構どの施設も結構簡単に血圧を測れる機械でしょうかね、
はい、
それを参考にするという方がいると思いますけどもね。はい、わかりました。今回はですね、血圧についてということでお話を聞いてまいりました。はい、近郊中央病院内科副科長、鈴木ひとみ先生にお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。